本調は、私は知っていると題して榎本牧師から説教を受け継いでいただきます。おはようございます。ただいまは敬愛する網野兄弟から尊いお証しをいただきました。私たちの知らないところで神様のご計画があるんだというそのことですけれども、本当に、不思議な神様の御手を通して我々は導かれているんだなということを認めざるを得ません。また網野兄弟が不思議なお導きで、施工教会につながってくださったこと、また私たちとしても共に喜び、また兄弟姉妹としての交わりを深めていきたいと思います。ただいま私たちはレントという受難節という日にちをやっております。でこれはキリストが十字架にお付きになったそのお苦しみを、忍ぶといいますか覚える、そして自分の罪 の深さ悔い改めなければならない自分の現実にしっかりと目を向けていこうという期間であります。で信仰は自分の命をこのキリストにつなげることなんです。先ほど網野兄弟がおっしゃってくださったように、このつなげることなんです。で自分だけがこの立派で完全に無欠の状態になろうとすることではないんだ。つながることなんだ。で自分の命がですねずっとつながって永遠の命になるとすれば恐ろしいことになりますね。それが永遠の命、聖書の永遠の命ではない。私たちはこの生きている自分の命、自分の人生、それをどう考えるのかっていうことがとても大事です。どういうふうに捉えるのか。でこの自分の人生を、80年とかあるいは50年とか100年とかその単位で我々は短かったり長かったりするんですけど、それでこの測るのか。でその時に自分の人生は20歳代の時は一番良かったな、もう私のように70過ぎてしまうともう希望も何もないな、そういうふうに思ってくるとだんだんひがみっぽくなってくる。でもそうじゃないんだ。信仰の世界ってのはそうじゃないんだ。この短いか長いかじゃなくて何につながるかなんだ。たとえ長くても少し長くてもそれはそれだけだったらそれはもう それなんだ。確かに年寄ってきたらもう絶望するしかないんだ。過去に何もいいことがあったとしてもこれは終わってしまうから。で今日の聖書の箇所には第二の死という言葉があります。第二の死で私たちが自分を拡張していく、そしてずっと大きくなっていくということをこの信仰の本質のように人生の目的のように考えていると、それは結局絶望をするしかないんです。そしてそれは争いと戦争を生むばかりです。そうではなくて神様につながるんだ。神様が私たちの命をこの世界をご支配しておられる、その神様がおられる、そしてその神様に自分の命をつなげていくんだと思った時に私たちはこの限られた人生を本当に有効に使うことができる。残された人生も決して意味がないことじゃないんだ。 で私がある時ですね、あの今治教会ですけれども、今治教会に行ってて、まあ説教をいつも毎週して100人ぐらいの礼拝ですけれどもしていた時にですね、まあ90歳過ぎたあの方がですね、礼拝終わってから私にこう言ってくださったんです。私は得意になって話してました。ある意味で自分の人生の経験とか積んだ少しの知恵とかをこう小出しにしながら、どうだと思って説教したつもりだったんです、その時は。そしたらその先生、まあ、あの方がですね、言うには、先生、私たちはもう先生からそのユーモアとか、あるいは何か経験とか新しい話とか、そういう話はもうええって言うんです。本当の話をしてくださいって言うんです。私たちはもう切羽詰まってんです、深刻なんですって言うんです。私は一生懸命喋ってるんだ、そんな冗談やら遊びで喋ってるわけじゃないと思ってたんですけどもですね、本当にそう言われた時に愕然としました。その日は本当に。そして、まあ、その時あの作った短歌がですね、忘れないられないんですけども、あの福音の注文受けて我が蔵を探せど虚しく声のみ響く、福音の注文受けて我が蔵を探せど虚しく声のみ響く、先生、福音のご馳走ください、力をくださいって注文を受ける。で、教会に来なさい、私の説教を聞きなさい、イエス様を信じなさい、そしたら宝があるよ、命があるよっていう、そしてそう言って宣伝をする。で、来る、早くくださいって来たら、蔵探してもない。まあこれは私の家での経験なんですけども、うちもあの肥料とかそういうの売ってたんですよね。で、鳥の餌くださいとか言ってくるんです。でもうち貧乏な店だから、店の蔵に何も品物ないんです。そうすると、あのちょっと待ってくださいって言って、私が、まあ、小学生や中学生の頃からですね、隣の隣の村の福良っていうところで一山越えて、その自転車に乗って注文のその、あの貝場をですね、買いに行くんですよ、問屋まで自転車に乗せてね。もう自分の体より大きい、こんなひっくり返るんじゃないかと思うような、この苦労したことを思い出すんです。注文を受けても蔵に品物ない。で、そりゃつらいですよね。で、福音を話してくださいよって言ってんのに、それがただどっかから持ってきた話だとかユーモアとか、そんなんばっかり聞くけども、これだっていうものを伝えてくれないっていう、その告白にですね、私は愕然としたものです。で、どうしたもんかと思って一生懸命お祈りしていた時にですね、神様の御蔵を探しなさい、神様により頼むんだ、お前は神様により頼んでないで、いい話で聞かせてやると思うから偽物の話になるんだよ、あなたが、私自身が福音に触れ、そこから命を得ていたら必ずそれは伝わるんだ、それを得ないどいて、経験とかユーモアとか学識でこう伝えようとしても、あ、伝わらないし、それは偽物だ。はあ、そうかと思ってですね、本当に私は自分自身がキリストにつながっていなければこの人たちに福音を伝えることはできないんだ。で、カール・バルトという人はですね、その老人の福音ということでね、 老人が素晴らしいのは、それは若い頃こういう経験をしている生活の知恵、人生の知識を深く知ってて、そしてそういう知恵をいただくというのが老人の知恵じゃないんだ。老人の知恵というのは老人になってはっと気がつくことがあるんだよ。知らなかったことをはっと気がつくことがあるんだよ。もう自分の命があとないというそういう状況の中で、はっと気がつく。それが老人の知恵であり福音なんだ。バルトはそう言って、老人の知恵って若い頃こんな人あんな人じゃないんだ、そこで本当に出会っていることなんだ。で、海回り教会の兄弟はそれを求めていたんだと思うんです。で、私たちは福音に触れる、それは誰かから聞いた、誰かがこうどっかにこう書いてあるかじゃなくて、神様に私が一人称で本当につながっていく時に、私たちが自分の限られた命にもかかわらず、それは豊かな永遠の命につなげられるんだということであります。そしてまた受難節のこのレントの期間というのは、その命をいただく期間、準備の時でもあります。今日はヨハネ黙示録の2章の先ほど読んでいただきましたこの8節から学びますが、スミルナにある教会、スミルナっていうのは小アジアの今のトルコの西海岸にあり、交通の要所で大きな町でありました。そしてそこにいるキリスト者の群れ、それをスミルナ教会っていうんですけども、町は盛んなんですけども、ここにいるクリスチャンたちは大変な貧しさにこの耐えていたというのは、キリスト者であるがゆえに貧しかったということです。キリスト者であるが家に豊かになってたらいいんですけども、職業を奪われたり財産をなくしたり、いろんなことの中で非常に貧しい生活を強いられていた。で、そういう中で貧しいながらですね、貧しい者同士物を出し合って、そして助け合って共同体を一生懸命守っていたスミルナ教会でありました。そして貧しいにもかかわらず彼らは熱心でした。で、そのために多くの人が捕らえられたり、あるいはいじめられたりして命をも失う人が少なくなかった。それがスミルナの教会。この地域にはですね、彼らはユダヤ人の改宗者が思うで、ユダヤ人改宗者っていうのはユダヤ教徒であってクリスチャンになった人が多かった。異邦人でクリスチャンになった人はそうでもないんですけども、ユダヤ人であってクリスチャンになった人は二重にですね、みんなからいろいろな嫌がらせや迫害にあった。そしてローマの皇帝礼拝、この時はローマが全てでありましたから、ローマ皇帝ネロっていうのが、それは誰よりも恐ろしい人であり、みんなその人を神のように崇めていた。でもそれをこの拒否した、イエスを主と告白し、そして神を信ずるがゆえに人間である皇帝を神とすることを拒否していたのであります。だ、そういったことからですね、彼らは生活が非常に厳しかった。信徒たちの生活は貧しく厳しく、絶えずそれゆえにトラブルも 絶えなかった。お金さえあれば何の問題もないのに、貧しいがゆえに心が狭くなり、争いも多く、悲しい涙の日々が多くあった。信仰者であると言いながらも、貧しさっていうのは非常に厳しい。だからトラブルも起こる。で、ユダヤ人の豊かな人たちからはバカにされ、いろいろとそしられ、あらぬ疑いをかけられ、牢に入れられる人も多かった。このまましていると倒れ込んでしまっても不思議でなかった、そういう状況でした。しかし彼らはその中でよく耐えた。週ごとに礼拝を守った。彼らの苦しみは大変なものであったんですけども、神様のところに持っていくことによってですね、その苦しみが和らぎ、逆に力づけられた。困難な中にあっても、いや困難な中にあるがゆえに強力な反対者がいる中でですね、信仰を固くして耐え抜いていたんだ。彼らは街道もありませんから、隠れて礼拝したり、まあ家の教会と言われる教会を作っていたり、家の教会のまあ2階でよくしていた。アパールームという、アパールームという雑誌ありますね。あれはこの2階屋敷で、このスミルナ教会なんかがしていた集会のこと。アパールーム。アパールームで礼拝をしていたんだ。で、そういう困難な中にあってですね、彼らは最初のものにして最後のものである方、一度死んだがまた生きた方への信仰を固くして耐え抜いていたんです。彼らにとってこの家の教会での集会はもうエネルギー源だったんだ。そんな大変な時によく礼拝になんか行くね。そんな忙しいのに、そんなに貧しいのに、あるいはそんなに大変な状況の中でよく礼拝に行く、ね、考えるのは自分の命を、まあ余裕あるからしようと思っている時はそうなんです。自分の命が全てだと思っている時は余裕があるから、まだ教会に行きましょう、献金もしましょう、礼拝も出ましょう、あの奉仕もしましょう、この奉仕もしましょう。でも彼らはそんな余裕なかったんです。余裕がない中で神様の方から力をいただくんです。神様の方から力をいただくために礼拝に出るんです。神様の力をいただくために奉仕をするんです。そして喜びを満ち、そして分かち合う。おっしゃいましたね、まあこの前総会がありましたけれども、このまあご高齢の方も礼拝に出ておられる。で、林さんっていう方がこんなことをおっしゃってました。林さんよく礼拝に出てくるね、毎週週ごとの木曜日の聖書献金も出てきて、そして礼拝にもよく出てくるねって。違うんだよ、礼拝に出てくるから私は元気なの。礼拝に出なかったら私はもう寝込んでしまうわよって言ってる。それなんですよね、キリストにいただくっていうのはね。一年間通して礼拝をずっと休まず来るっていうのは大変なことです。林さんは52回のうち51回出てきて、1日休んだだけ。 癌を持ち、耳が聞こえず、目が不自由で、足腰が本当に大変な状況。何でできるんだ。そこはこの主につながることによって勇気が力が与えられるからということ。スミルナの教会の人たちもそのような状況でした。自分が誰と比べてどれだけしているかじゃない。神様から恵みをいただいて、主を礼拝することにより力が与えられた。あんた方貧しいね、でも実は豊かなんだよねって書いてます。弱いんだよね、人々から見たら何にも持ってないんだよね、でも実はあんたは豊かなんだ。外見的には貧しかったけれども、彼らは実は豊かでした。人に知られていないようでいて、よく知られ、死にかかっているようでこのように生きており、罰せられているようで殺されずにおらず、死んでいるようで常に喜び、物乞いのようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有していますと。パウロはコリントの教会の人たちのこと、またスミルナの教会の人を紹介しています。神は、今日の聖書の箇所、私はあなたの苦難や貧しさを知っている。だが、あなたは本当は豊かなのですと言います。ここに、知っているという言葉は、大変大事な言葉なんです。知っているって、ギノスコーという言葉ですけれども、これは老いたという言葉は、知っているというのは、ああ私は誰それを知っています、あの人に会ったことがあります、どこのふるさとですね、何歳ですね、あの家族を知っています、そういうのを実際に知っている、老いた。でもギノスコとしての知っているというのはですね、そういうんじゃないんです。ここで神様はあなた方の苦しみを知っているという時にですね、それを関係を持っているっていうんです。関係を持っている、これ私たちの 教会のね、あの標語の中にですね、まあこの前総会でも皆さん方のご質問やらお話し合いがあって、弱い立場にある人たちの側に立つ教会っていうことを掲げています。側に立つってどういうことだ、そっちの側に立つっていうのは反対側にいるって対立的に捉えるのか。で、ここで知っているっていうのはですね、こう遠くから見て、ああかわいそうだな、あの人はああだな、分かった分かった、うんうん、ちょっと助けてやろうか、あるいは向こう側通り抜けようか、こうじゃないんです。知っているっていうのは関係を持ちの、そっちの側に行くんです。こちら側でこう知っているうちじゃないんです。そっちの側に行くんです。同じような貧しさを耐えるんです。同じそしりを受けるんです。よくいじめっていうことが問題になりますよね。いじめが問題になるときにですね、加害者の側、ものすごく悪いことをするいじめっ子はどこの集団にもおるかもしれない。でも一番恐ろしいのは誰かというと、このいじめっ子じゃなくて側にいてじっと見ている人、そしてニヤニヤ笑っている人、それが恐ろしいんだ。その人たちがやめろよと、僕はしないよとか言ったら、同じ被害に遭うから黙ってたりニヤニヤしたり一緒に椿したりせざるを得ない。で、それが恐ろしいんだ。で、知っているっていうのは何かっていうと、その痛い側に立つんだ。 知るというときに男女の関係を結ぶという意味があります。それほど深い関係だから、夫婦になるというのもただ知識として知るんじゃなくて、その人の痛みや弱さを自分のものに していくときに知るということになっていくんです。聖書の知っているという意味は情報の量ではなく、その関係、愛の関係を言うのです。良いところばかりでなく、弱さも罪もその痛みも知って、同じところで痛む。そして人が力を得て強くなれるのは、理想的な生き方を教えてくれる人ではなく、知っててくれる人なんです。分かってくれたらいいんです。これは本当にそうだと思います。私、新潟にいた時に、新潟のまあ、あのフィリピンの方からこの来てた外国人で、労働でご婦人です。そしてものすごくいいこと言われて来た、柏崎で働いてたら売春をさせられた。で、売春をさせられて、それでもなんとかお金少し貯めて本国に送るって。で、その人が人間扱いされない虫けらみたいにされたもんだから、その相手を殺しちゃった。で、その裁判があって、私の彼がちょうどそういうヘルプの代表してたもんだから、その女の人が言うのを通訳交えてですね、いろいろ話を聞いてた。そしてその加害者である、あるいは被害者である人の問題で、加害者である女性がどんなに辛かったかっていう話を一生懸命聞いたわけですよ。で、弁護士やらあるいは法律家はあと聞いてくれるんだけど、本気になって聞いて、そうするとこの人はある判決を受けて、そして本国に返されたんですけど、その帰るときにおっしゃったことはとっても大事だった。私のことを本当に聞いてくれたから、人間扱いされて本当に嬉しかったっていうことをその人が言ってた。どういう判決が起きたかじゃなくて、私を人間扱いしてくれた。私たちが苦しい時に本当にその事情を引き受けて、その弱さや悲しみや痛さ、悔しさ、それを知っててくれるっていうこと。そして神様はあなたのその苦しみ悲しみを知ってるよ。で、知られているがゆえに彼らは強かったんです。実は誰よりもいじめられても微笑み返す、殴られても祝福を与えていく。どうしてできるのか、それは知っててくれるという神様からの栄養、力をいただいているからなんだ。私の弱さにつながる関係を持ってくださるイエス様、これが私たち今本当に受難節を送っている意味なんだ。そして復活は、人生はこれで終わりじゃないんだよ、第二の人生があるんだよ。そしてそれを本当に仰ぎ見ながらですね、その命につながっていく。その時に主は、貧しい人は幸いであると、その貧しさをも祝福されたのであります。その主につながりつつですね、主はあなたの弱さを知っていてくれる、知っていると言ってくださる、その主は我々の罪を担ってくださることを感謝しつつ、この受難節の日々を送っていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、この恵みの時を感謝いたします。 神様が私たちの弱さや辛さを知っててくださることを知らない感謝いたします。どうぞその主の愛に応えていくものとさせてください。イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。